東京安定協会のペテル間地木だと言います。ですね、これから第2セッションが行われますけれども、その前に簡単にお知らせをしていきたいと思いますけれども、ですね、第2セッションの方で、メッセージのご奉仕をされるパウロ秋元牧師ですが、先週ですね、北海道での、ご奉仕の 最中にですね、前日戦の、肥大が、悪化しまして、で北海道で、まあ、旭川なんですけれども、そちらの方で、入院となりました。それでですね、今週、まあ、今日においても、北海道のその旭川の病院で入院なのでですね、こちらの方でご奉仕はできないという形になりました。ご了承よろしくお願いいたします。それでですね、町田教会のですね、パウロ由美の牧師が代行されます。で、後ほど、パウロ由美の牧師のメッセージの前に、今日はですね、パウロ秋元牧師が病院の一時外出許可を得まして、で午前中ですけれども、北海道旭川の北エルサレム教会の方に礼拝にですね、参加をされましてですね、そちらで、オンラインの中継で東京安定教会で、ご挨拶をされましたが、それの、録画の、映像をですね、後ほど流しますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。で文章についてはですね、秋元牧師からの文章ですけれども、東京安定協会のウェブサイトの写真ニュースの方に掲載しておりますので、そちらの方も合わせてご覧いただければというふうに思います。またお祈りいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
それではお祈りしてまいります。愛する天皇とおさま、あなたがこの東京カリスマ性が豊かに祝福してください。パウロ秋元牧師が入院が許されましたけれども、このことも感謝いたします。どうぞこの聖会を豊かに祝福し、あなたの御心がなされてきますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは前半賛美を東京安定教会協会の日枝広田牧師チームに導いていただきたいと思います。
それでは立ち上がれる方は立ち上がって共に手を叩いてまいりましょう。それでは立ち上がれる方は立ち上がって共に手を叩いてまいりましょう。
暗闇の力があっても、闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。よろ闇の力があっても、闇を切り裂く神の言葉、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。喜び
感謝しましょう。ハレルヤ。またどんな時においても主を賛美していきなさいと主は語られます。主は賛美する中において、感謝を下げる中において、圧倒的な勝利の技をこの進めていくと主は語られます。それでも久しがって共に手を叩いてまいりましょう。
主よ、私は今日もあなたのことを
どうぞお座りください。
それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。
神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレル。
英語で賛美しましょう。
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and of these things shall be added unto you. Hallelujah, Hallelujah.
それでは献金のお祈りを FRH 教会のノア大重牧師に導いていただきたいと思います。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天のお父様、ありがとうございます。今日もこのようにして賛美隊の方々と共にこの場に集い、またインターネットを通して全部ここで参加しておられる方々と共に賛美を捧げるこの時、ありがとうございます。今前に捧げましたこれを整列し、ご自身の御用のために用いてくださることをありがとうございます。この聖会に直接参加している方々も、あるいはまた映像を通して参加している方々にも、主が一人お一人に見ておいてくださって、癒し、慰め、励まし、新しい聖霊の油注ぎをお与えくださることを感謝いたします。この器を通して主をお語りください。しもべたちは主の語りかけに全身全霊をもってお答えすることができますように、尽くしませぬ感謝と願い、主キリストイエス様のお名前によってお祈り申し上げました。アーメン。
それではカリスマセミナーを東京アンテロ系教会のペテロ・クォーター牧師にしていただきたいと思います。
皆さん、こんにちは、インターネットの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。それではですね、これからカリスマセミナーの時を持たせていただきたいと思います。最初に聖書を読みたいと思います。そちらの方に、聖書が出ると思うんですけれども、使徒の働きの9章の、32節から35節を開きたいと思います。出てますかね。出てます。あ、出てますね。はい。じゃあ読みます。使徒の働きの9章の32節。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む、生徒たちのところへ下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返った。お祈りさせていただきたいと思います。はい、聖様、どうぞこれからのカリスマセミナー、主がどうぞ導いてくださり、 どうぞ賜物に関して、特に癒しに関して、どうぞ私たちにこう開いてくださるようにお願いいたします。主ご自身がご自由に語ってくださることをありがとうございます。今イエス様とイエス様の言葉の前にへりくだりを与えてくださり、主がご自由に語ってくださることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。改めて皆さんこんにちは。今日ですね、私が実はちょっと実は疲れてるんですね。で、なぜ疲れてるかというと、普段と違うような過ごし方をしたんですね。で、どういう過ごし方をしたかというと、先ほどゴスペルライブテレビを一部の方見られた方はわかると思うんですけども、イスラエル真理子さんが言われてましたけれども、風の響きの第6週の、曲が今日決まったんですね。それで、私も歌詞を何曲か書いてて、それで昨日の夜の、土曜日の夜の8時が、その、審査員の締め切りってなってたんで、私はすぐ発表されるかと思ってたんですね。だからもう昨日の夜の8時ぐらいからずっと何遍もこうホームページを何遍も見てて、で、夜までずっと見て、朝も4時半ぐらいに起きてからそれからずっと見てたんですけど、なんかこう、乗らないんですね。で、それでなんかこう、すごくもう疲れてしまって、どの曲が乗るんだろうかとかいろいろこう考えてですね。で、結局どうなのかっていうと、妻と一緒に車で横浜の方から東京に通っている途中に、なんか通っている途中に妻がスマートフォンに乗ってたって言って、で、私見たかったんです。先にこう全部見て、この曲入ってるとかね、そういう感じで、まあ一つ、私が感じたのは何かっていうと、すいませんね、癒しの話と全然、違うかもしれませんけれども、私はやっぱり教会の恵みをすごく感じました。というのはなぜかっていうと、私はおそらく主の十字架の教会に来てなかったら、一生作詞なんて書こうとも思いすらもしなかったと思うんですね。ところが、この教会に賛美の働きとか、作詞作曲の働きが開かれているので、私がたまたまじゃないです。あそこに神様が置いてくださったので、だからそういう、その作詞作曲の働きの中で、じゃあ書いてみようかなっていうのが去年からこう書き始めてるわけなんですね。で、去年とか林間は林間とか何曲か出させていただいたんですけども、まあ今年も何曲か出させていただいてて、で、それはやっぱり、こう、教会の恵みなんだってことをね。で、そういったところを、すごく感じました。で、まあ、さっきまで使えてたんですけど、もう今元気なんですけど、それで、賜物に関しても、実は教会の、実は恵みなんです。で、今からこう学んでいく、癒しっていう賜物に関しても、どうなのかっていうと、あくまでも、教会の土台の働きなんです。だから、まあ、作詞作曲のね、例えば賛美の働きが、教会土台の働きであるように、実は今から学ぶ癒しとか、その穀物の賜物って聖書に書いてるんですけども、それもやはり教会土台なんです。だから、その教会にいることによって、その素晴らしい神様が与えてくださった賜物が、こう開かれていくってことをね、まず、覚えていただきたいと思います。それで、特に今日はですね、秋元牧師が書かれたこのカリスマ宣言の3章に癒しってところが載ってるんですね。で、癒しの賜物に関して、共に学んでいきたいと思っています。で、皆さんの中で、今まで癒しを考えたこと、全然なかった人もいるかもしれませんね。初めて癒しのことを聞くっていう人も。あるいは、クリスチャンの中でも、癒しってことを聞いていても、自分とは関係ないとか、あんまり関係ないかなって、そう思ってる方も、ひょっとしたらおられるかもしれませんね。ところが、ものすごく関係あるんです。で、秋元牧師も最初に、どういうきっかけでこの癒しの賜物に関わっていったのか書かれてますけれども、秋元牧師もクリスチャンになってですね、癒しっていうのはあまり関係ないかなって思ってたそうです。特に、関係ないというか、思ってたそうなんですね。ところが、癒しに対して深く関わるきっかけが生じたんですね。で、それは何かっていうと、秋元牧師が、クリスチャンになって、大学生の時にクリスチャンになったんですけれども、で、その時ですね、健康診断に行ったそうですね。そしたら、血液が普通の人の3分の2しかないと。だからこれはきっと何か重い病気に違いないってお医者さんに言われて、あ、もしかして癌かもしれない。で、余命1年かもしれないって言って、怖くなって、で、それで、 まあ、クリスチャンになったところだったんで、ジョージ・ミューラーの話とか読んでですね、1日7時間、8時間読んだら、祈ったらですね、癒されるんじゃないか。で、自分は祈ってなんとか生き抜いていこうとか、なんかそういうような感じで思って、そのことがきっかけで、こう癒しを持って、で、まあ、癌ではなかったわけなんですけれども、で、ご自分に生じたですね、病気。で、その病気をなんとか神様に癒してほしい。祈れば癒されるんだっていうことを知ったので、祈り始めたところが、こう癒しの働きに関わるきっかけになったそうなんですね。で、その後に、まあ、ベニ君とかご家族の中に生じたですね、いろんなこう、まあ、難病とかあった。で、その癒しのために祈る中で、具体的な癒しを受けて、そして今、癒しのミニストリーっていうことを、こう、なされてるわけですね。例えば、大川先生が、まあ、言われてたんですけども、癒しと言ったら誰を招くかっていうと、まあ、死の十字架だろうっていうことで、で、まあ、秋元牧師が招かれて、癒しの集会をですね、カルバリーチャペルで、やられたこともあるんですね。で、私もその場所に、まあ、同席させていただいたんですけども、まあ、具体的に癒しに関わるようになったってことですね。で、それで、私は、まあ、どういう形で癒しに関わったかって話をちょっと、させていただきたいと思います。で、私は具体的には、病気から入ったわけ、自分が病気になって、癒しを求めてではなくて、最初は教会に、東京アンテオ教会に通い始めて、それで初めて海外宣教という形で、フィリピンに行ったんですね。で、そのフィリピンに行った時に、そのみんなでこうアウトリーチって言ってお祈りとかそういうの、まあ、現地のフィリピンの方々と一緒に来ました。で、その中でですね、マーティンさんっていう男性の方が話せないとか歩けない方がいたんだ。もう30年とか言ってましたね。ところがみんなで祈った時に話せるようになったってことと歩けるようになったんで、で、みんなこう、本当に神様ってイエス様を信じる者はこう手を置いて祈る時に癒しが起きるって聖書には書いてるんですけども、本当なんだなって分かりました。ただし、みんなで祈ってたので、私が手を置いて祈ったわけじゃなくて、他の人が手を置いて祈ったのかなとか、そういうふうに思っていました。で、それがこう、またちょっと変わるようになったきっかけは何かっていうと、東京アンテオ教会から長崎教会の方に、牧会の訓練という形で移ったんですね。で、それで、木原牧師に同行して、病気の人のところに行って祈りました。で、ある時には、まあ、長崎の有名なお花の先生がいて、で、お弟子さんもすごくいるんですけども、その男性のところに行って、まあ、入院してるんですけども、こう、手を置いて祈ったんですね。で、その時に、本当に何を感じたかっていうと、自分は本当に無力なんだっていうのを感じました。目の前で病気で苦しんでいる人がいるにもかかわらず、私は何もできないと。本当に無力だなっていうのをすごく感じました。何かしてあげたいけど何もすることができないっていうのをすごく感じて、で、その時に私は心の中で祈ったのは、本当に神は愛なりとあるし、で、聖書の中には癒しっていうのも書いてると。で、本当に、神の愛を求めるならば、どうか私にこう、癒しっていうことに関して、まあそういう賜物があるっていうのは学んでるので、その癒しの賜物を開いてくださいっていうふうに心の中で祈りました。で、それでその日は、まあその病院を後にしたんですけれども、で、その後に、まあ中華料理屋に行ったんですね。で、今もその中華料理屋あるんですけれども、その中華料理屋さんに行った時に、私は何とか定食って頼んだんですけれども、その頼んでたら、私の目の前に、まあ畳のところに、そのご主人がですね、こう伏せてるんですね。で、話を聞いてみたら、顔面神経痛で、もう針を打っても、病院に行っても全然治らないっていう話だったんですね。で、それでは、私はさっきね、心の中で神様に、もし本当に神を愛を求め、そしてならば、どうぞ私にそういう癒しが起きるようにしてくださいって祈ったばっかりだったんで、これやっぱりちょっと、ちゃんとやらないといけないなって、まずいなって思ったんですね。それで、その方、Sさんって言うんですけど、その Sさんに、手を置いてですね、いや、私はイエス・キリストを信じてるし、聖書の中には病人に手を置けば癒されるとある。で、私はそれも信じてるから、祈らせてくださいって言って手を置いて祈ったんですね。で、それで、私がこう祈ってる時ですね、カウンター越しにですね、その妹さんがですね、こうタバコを吸いながらですね、なんか冷ややかに私を見てるのがよくわかったんですけど、 まあ、しょうがないですよね。だからずっと、まあ、イエス様に祈ったわけだから、まあ、手を置いて祈りました。で、それで、その日は何も起きなかったです。で、まあ、祈っただけだったんですね。で、それで、それが多分2、3日経った後なんですけども、その長崎教会に、その、冷ややかに見てた、その方がですね、自分の息子とか、親族とか連れて、ドドってやってきたんです。多分6、7人ぐらい来られたんですね。で、何が起きたのかっていうと、実はその、針をやっても病院に行っても治らなかった顔面神経痛のお兄さん、S さんがですね、治ったって言うんです。癒された。だから、自分の子供とか、親族も病気があるから、ぜひ祈ってほしいってんで、連れて来られたんですね。それで、まあ、そこで祈りました。そして、まあ、イエス様を信じられたわけなんですね。で、どうなのかっていうと、今、私たちの教会においては、まあ、リバイバルがすでに始まったってことを信じています。で、その、リバイバルがすでに始まってんですけれども、たくさんの人々がこれから救われていくときに、何が一つの鍵になるのかっていうと、もちろん賜物の中では、特に予言することを求めなさいって、第一コリントの14章1節に書いてますから、予言が鍵になるわけなんですけれども、と同時に、癒しっていうことからも、非常に大きなポイントだと思われます。というのは、何かっていうと、今日読んで、今読みましたけれども、これペテロが、使徒の働きの9章の32節からこう書いてます。ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへ下っていった。彼はそこで、ペテロは8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼はチューブであった。で、チューブで動けない状況だったんですね。麻痺してて。で、それで、ペテロはどうしたかっていうと、彼にこう言った、アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると、彼は、直ちに立ち上がったってこう書いてますね。で、癒しが起きた。イエス・キリストにある癒しが起きたわけなんですね。で、それでこう書いてます。35節。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返った。だからどうなのかっていうと、その癒しが単に癒しで終わらないんです。で、主に立ち返る。キリストに立ち返る。永遠の命を獲得することにつながってるわけなんです。しかも、たくさんの人々が立ち返ってるんですね。だからどういうことかっていうと、まあ、これからのリバイバルの働きの次の段階の中においてね、必ずね、賜物の働きがどんどんこう進んでいきますけど、その中の一つの鍵としてですね、私はやはり癒しっていうのは大きいと思います。というのは、使徒行伝見ると、その、癒しを通してですね、たくさんの人々が主に立ち返ってる。で、癒されただけじゃなくて、その癒しを通して主に立ち返り、イエス様を信じるようになったっていう記述がたくさんあるからです。なので、この癒しっていうのは非常に大きなポイントだと思うんですね。ただし、じゃあ癒されたらいいのかっていうと、そうではなくて一番大切なのは永遠の命ですよね。私すごく感動したことがあるんですね。割と最近ですね、ある地方で、で、その、まあ、あるクリスチャンの方が手に変えられたんです。で、その人の生き様を通してですね、もう本当にたくさんの方々が、その、前夜式とか、昇天式に来られてですね、で、本当にその中で、こう、イエス様を信じられたんですね。本当に素晴らしいなと思います。で、その人自体は、こう、病気で、こう、手に変えられたんですけど、でも、彼が天に帰ることを通して、彼が願ってたように、たくさんの人々がキリストのもとに、こう、迎えられるようになったっていうのは本当に、素晴らしいことだと思います。で、どういうことかっていうと、これからのリバイバルの大きな働きの中で、癒しっていうことを通して、たくさんの人々に、神の生きた現実、神の生きた愛、で、神が具体的に癒しをなされ、働いておられるということ、そして、その、神様を信じるっていうふうに、こう、導いていくっていうことが、使徒行伝を見るとですね、どんどん書いてるわけですね。なので、私たちもやはりその中においてですね、癒しっていう言葉をね、やっぱりこう、求めて祈っていく必要があるってことをね、覚えていただきたいと思います。もちろん、教会で祈ることだけと言ってるわけじゃなくて、もちろん、病院に行って、 お医者さんを通しての癒し、それとともに並行して教会でお祈りをするっていう、この二つで私たちはこう導かれてますので、必ずね、病院にも行って、で今回だったら秋元牧師病院に行かれてちゃんと治療を受けてますよね。それとともに教会でお祈りっていうのを当然捧げてるわけですね。だからその両方が必要だってことをね、覚えていただきたいと思います。そして癒しの時にすごく大切なことは何かっていうと、当たり前ですけども祈るってことです。そんなのは分かりきってるって思った人もいるかもしれませんけども、実は分かりきって言っても癒しのために祈らない場合たくさんあるんですね。例えばよく秋元牧師は言われてますね、魚の目の癒しで、足の裏に魚の目ができてすごく痛んで、だけどその新聞記事を読んだらどうなのかっていうと、そのこの手の魚の目は手術をしないと治らないと。でそれで秋元牧師はお忙しくこう奉仕されているから、それだけ入院して手術するそういうような時間はない、だからちょっとでこれは無理かなって思ってたそうですね。そしたら何かテレビか何かを見ているときに聖霊様に語られたそうです。あなたはその魚の目の癒しのために祈りましたかって語られたわけですね。秋元牧師は癒しのミニストリーをされているわけです。で具体的に素晴らしい癒しも起きているわけにもかかわらず、自分の体に起きた小さな魚の目のその癒しに関しては実は祈ってなかったってことがあったそうですね。それで悔い改めてすぐに、家族がいないところで密かにこう魚の目の癒しのためにお祈りしたそうですね。そしたら本当に癒されたってことです。だからどうなのかっていうと、実は祈るってこと、癒しにおいて私たちは具体的にそのことについて最初から無理だとか諦めるんじゃなくて、まずその事柄に関して祈ってみるっていうのがすごく大切なことです。で、もちろんね、原井先生が私たちの教会に来て繰り返しおっしゃられた言葉って本当にこう忘れられないですね。私は一人も癒したことはありません。私は一人も救ったことはありません。だからイエス様が癒され、イエス様が救いを与えてくださっているということを、言われているわけなんで、そうなんですね。で、私たちの知恵を見ると、何の力もありません。だけれども、私たちのうちに働いてくださる神様、それは全能であり、癒し主であるわけですね。そして、イザヤ書53章に書いているように、彼の打ち傷によって、私たちは癒されたと書いています。だから、どうなのかっていうと、癒しを信じるならば、私たちはその全能の神様に、また癒し主である神様に向かって祈ることができるし、祈っていいんです。で、それを神様が癒すかどうかは神様の領域のところですけれども、まずもうそのまんまで癒しを求めて祈るということはすごく大切ですし、祈らないということはね、それはこう非常にこうもったいない話なんですね。で、これから、こう、リバイバルの働きがさらに進展していく中で、さらにですね、癒しを通してたくさんの方々がキリストに立ち返る。ね、ここに書いてある。もう本当嬉しいですよね。ルナとサロンに、住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返った。で、そういうレベルの言葉がどんどん起きてきます。で、この使徒行伝に書いている以上の言葉が起きてくると思います。で、それは何かっていうと、皆さんが祈るとき、また癒しに関しても祈るときにですね、主が働いてくださるということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、先生様、今も具体的に癒しがあるということをあなたが語っておられることを感謝します。どうぞ、秋元牧師が、馬の目に関して祈ってないときには癒しを見なかったっていうことを、私たちは何度も聞いてますけれども、どうぞ私たちも自分自身に関して具体的に癒しを求め祈ることができるようにしてください。また、病で苦しんでいる方々のために手を置いて祈ることができるように、どうぞ助け導いてください。またその中で具体的にあなたの癒しを表してくださり、また癒しを通して神が生きておられること、神が癒しに出会うこと、神が愛であること、またあなたを信じることができるようにどうぞ助け導いてください。どうぞルダとサロンの人々が 主に立ち返ったとありますけれども、どうぞそういうようなあなたの技が備えられていることを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。